おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、今日もいい話題がありそうですね。最初にご紹介するのはこちらのニュースです。 IBM が世界で初めて1ナノメートル未満のチップ技術を発表したんですが、ケンさん、これってどれくらいすごいことなんですか？
これはですね、半導体の世界では本当に大きな節目なんですよ。1ナノというのは原子数個分のスケールで、そこをさらに下回るとなると、従来の作り方では実現がすごく難しかった領域なんです。
原子数個分ですか？それはもう想像もできないくらい小さいですね。小さくなるとどんないいことがあるんですか？
簡単に言うと、チップが小さくなるほど処理が速くなって消費電力も下がるんですよ。 AI の処理とかデータセンターの省エネ化とか、 IT 業界全体に恩恵が広がる可能性があるんです。
わあ、それは知りませんでした。ではすぐに私たちのスマホとかにも入ってくるんですか？
そこが重要なところなんですよね。今回はあくまで研究段階の発表なんです。量産技術を確立するまでには長い時間がかかるのが通例で、実際の製品に搭載されるのは数年先になる可能性が高いんですよ。 IBM はこれまでも2ナノメートルチップの試作で先端研究をリードしてきていて、今回はその延長線上にある成果と見られています。
なるほど。すぐには手に届かないけれど、着実に未来に近づいているっていう感じですね。半導体の進化って気づかないところで私たちの生活を支えているんですね。続いてのニュースです。アンゼロという画像生成モデルが登場したそうですね。名前からしてちょっと不思議な感じがするんですけど、どんなモデルなんですか？
これはですね、アンコンベンショナル AI というチームが作った画像生成モデルなんです。面白いのが、今の主流とは全く違うアプローチを使っているんですよ。結合振動子という物理や神経科学の概念を画像生成に応用しているんですよ。
物理の概念を使うんですか？それって今まで主流だったやり方とはどう違うんですか？
今の画像生成 AI は拡散モデル、例えばステーブルディフュージョンみたいなやつですね、が主流なんです。アンゼロはそこから離れて、振動子が互いに影響し合う仕組みで画像を生み出そうとしているんです。深層学習の常識とは別の道を探ってるわけですね。
ほう、全く別の道を歩んでるんですね。社名もアンコンベンショナル、つまり型破りみたいな意味ですよね。名前の通りですね。実際に使えるレベルになるのはいつ頃なんですか？
そこが気になるところなんですが、現時点では研究段階の発表と見られているんです。実用化までの道のりはまだはっきりしていません。ただ、もしこのアプローチが実用レベルに達すれば、拡散モデル一強の状況に変化をもたらすかもしれないって言われているんですよ。
わあ、それは楽しみですね。AI 研究ってこういう全然違う方向からのアプローチが突然ブレイクすることもあるんですか？
ええ、まさにそういうことがあるんですよ。拡散モデル自体も最初は本当に使えるの？という感じだったんです。ですから今は研究段階でもこういう非主流のアプローチをウォッチしておくのはすごく大事なんですよね。
続いてのニュースです。オキサイドコンピュータ社が自社のクラウドコンピュータを 3D で探索できるウェブツールを公開したそうですね。
ざっくり言うと、ブラウザを開くだけでサーバーの内部構造を 3D で見て回れるツールなんです。ラックの全体像からスレッド、CPU まで階層をたどって深く潜っていける構成になっているんですよ。
それは知りませんでした。実際のハードウェアを ゲームみたいに探索できるってことですか？エンジニアではなくても使えそうですね。
そうなんですよ。それがポイントなんです。ハードウェアって実物を見ないと構造がなかなか伝わらないんですよ。それを視覚的に見せることで、導入を検討している企業の担当者にも直感的に理解してもらえるようになるんです。
え？意外ですね。てっきりエンジニア向けの技術ツールかと思ってました。ガイドツアー機能もあるそうですけど、それはどういうものなんですか？
コンポーネントを一つ一つ案内してくれる機能なんです。自分で探索するのではなくて、ツールが順番にここがこのパーツですって教えてくれるイメージですね。ドキュメントを読む代わりに見て理解できるわけです。
なるほど。分厚いマニュアルを読まなくていいのはエンジニアの方にとってもすごく助かりそうですね。他のサーバーメーカーも追いかけてきそうな気がしますけど、どうですか？
ええ、そうなんですよ。ブラウザ上で 3D 表示するアプローチは、技術的な説明にかかるコストをぐっと下げられるんです。なので、今後はインフラ系の企業でも同じような可視化ツールが広がっていく可能性がありますね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、楽しみですね。まずはこちらの話題からですね。プログラミング言語の JIG に関するニュースです。公式のデブログが更新されたということなんですが、そもそも JIG ってどんな言語なんですか？
簡単に言うと、C 言語の代わりを目指して作られたシステムプログラミング言語なんです。コンピューターの低いレベルに近いところを直接触れる言語ですね。近年エンジニアの間で注目が高まっているんですよ。
ほう、C 言語の代わりになるものなんですね。今回の更新では何が報告されたんですか？
スパーブリ、つまり GPU 向けの中間表現形式というものへの対応が進んでいるっていう報告が中心なんです。GPU を ZIG から直接プログラムできるようにする取り組みですね。
え？ GPU も ZIG で扱えるようになるんですか？それってグラフィックスとか AI の計算とかにも使えるようになる感じですか？
まさにそこなんですよ。グラフィックスや並列計算の分野で ZIG の存在感が増す可能性があるんです。まだ開発途中ですので、関心があるエンジニアはRSS フィードで進捗を追っていくといいですね。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、気になりますね。行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。GitHub で公開された AI 機能を中心に設計したマークダウンエディタ Open Knowledge というツールです。AI ネイティブな設計って気になるんですが、これってどういうものなんですか？
簡単に言うと、最初から AI と一緒に使うことを前提として作られたメモ・知識管理ツールなんです。LLM、つまり大規模言語モデルとの連携機能を LLM Wiki として搭載しているのが特徴なんですよ。ただメモを書くだけではなくて、AI を使った知識の整理を最初から組み込んで設計されているんです。
え、そうなんですか？メモアプリってオブシディアンとかノーションとかすでにいろいろありますよね。そういうツールとはどこが違うんですか？
ええ、まさにそこなんですよ。既存のツールは AI 機能を後から追加している形が多いんです。Open Knowledge はそうではなくて、AI との連携を前提に最初から設計されているんです。しかも OSS、つまりオープンソースとして公開されているので、企業が自社の環境に組み込んで使うこともできるんですよ。
ほう、それは知りませんでした。OSS だと自分たちでカスタマイズもできるわけですよね。エンジニアじゃない私でも普通に使えるものなんですか？
うちを買っているので、使い勝手は意識して作られているはずです。GitHub のリポジトリが公開されていますから、まずは実際に試してみるのが一番ですね。エンジニアの方であれば、 PR を通じてプロジェクトに貢献するきっかけにもなりますよ。
ラスト、こちら。PyTorch の学習ループを丁寧に解説した記事が話題になっているそうですね。PyTorch って AI 開発で使うツールでしたっけ？
おっしゃる通りです。ディープラーニング、つまり深層学習のモデルを作るときによく使われるライブラリですね。この記事、何がすごいかというと、コードの各号をなぜここに書くのかまで丁寧に説明しているんですよ。
あ、順番にも意味があるんですね。なんとなく動けばいいと思っていましたけど、順序を間違えるとまずいんですか？
まずいんですよ。これが。例えば勾配、つまり学習の方向を調整する数値をリセットするタイミングがずれると、計算結果がどんどんおかしくなっていくんです。見た目は動いているのに、実は壊れているという状態になりやすくて。
え？それは怖いですね。動いているのに間違っているって気づきにくそうですし、エンジニアの方でも引っかかるものなんですか？
意外と多いんですよ。記事では18問の演習もついていて、難易度別に分かれているので、自分の理解度を確かめながら進められるんです。写経ではなくて、理解することを重視したスタイルで、こういうコンテンツが増えると、バグの少ない実装ができるエンジニアが育ちやすくなりますね。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
気になるニュースはありましたか？ショーノートにすべてのリンクをまとめています。ぜひチェックしてくださいね。それでは良い一日を。